Jesu Namen, weil er uns mir許し、本当に天の知恵の道を開いてくださったことを心から感謝します。そして、慰め主である聖霊、我らと共にいて、私のうちにあって神の御業をしてくださっている、御霊、本当に心から感謝します。ありがとうございます。ハレルヤ。どうぞこのひとときが聖霊の恵みで満ち溢れる時となりますように、真理の御霊によってどうぞ我らを教え諭してください、導いてください。イエス・キリストの御名でお願いいたします。アーメン。今ちょうど癒しのことについて話してました。それで私たちは病気の方のためにですね、お祈りします。癒しのためにね、お祈りしますけれども、でもある場合はね、主が呼んでおられるね、信仰を持っているからって言ってね、いつまでも生きるわけではないですよね。卒業の時っていうのは、それぞれのために神様が定めてくださっている時っていうのがありますので、ある方が病気、例えばがんとかですね、だんだん体が弱っていくっていうのは、もう時期に自分の卒業の時が近づいているんだと。それで私たちの心、病んでいる人だけではなくて、周りにいる人たちの心も備えてくださっていると、そういうシグナルではないかと言っておられた人がいますけれども、みんなそれぞれですね、自分の寿命というのがあって、いつまでもこの地上でね、肉体を持っている私たちがいつまでも生きるという計画ではないですよね。人の弱いは70年っていうね、詩編でモーセの言葉がありますが、長くても80か、そういうふうに定められている中での人生なわけですから、必ず卒業する時が来る。まあ、その前に主の再臨があって、私たちが主と共になれるというね、そういう空中に挙げられるというイベントがですね、先に起これば、それはめでたしいですけれども、信者にとってはいずれにしろ主と共になるわけですよね、この地上から離れて。それで私たちは聖書からですね、地上の人生が終わったあとは主と共になる、また祝福された時っていうかね、それを持つことができるということを出ます。この地上で全てのことが成し遂げられて、ね、天国に行かなくてもこの地上で完全な状態って、これ持ってたら別にふるさとを待ち望む必要ないですよね。私たちには手にあるもっと良いふるさと、ね、それが来るのを待ち望んでいるわけですよね。でまた私たちの体もね、朽ちないものによみがえることを待ち望んでいるわけです。これが信仰者の希望であり、信仰、信じていることですよね。待ち望んでいるものです。それをいろんな形でね、主は語っておりますが、今日はですね、一見の自分たちの思った通りいかないように思えても、これは信仰の試練というか信仰のテストである場合っていうのがよくあります。必ずしもね、あ、信仰はなかったからというよりもですね、もし神様のご計画がもうそろそろ、この人に関して、あの人に関して卒業の時だって言ったら、またそれも御心として受け入れるね。それは私たちは明日のこともわからぬものですから、ですから主が帰ってこられる時まで生きるのが御心であればを受け入れるべきですし、またその先にですね、主がもし私たちを召されるならそれも受け入れる、ね、神の御言葉を、神の真理、御心っていうのを疑わない、どうしてこうなったんですかというのが信仰ではないですよね。何が起こっても私はなおかつ神を信じると疑わない、 神に信頼してやめないというのが信仰の立場だと思います。はい、で、今日はですね、その有名なヘブル人への手紙の11章みんなで読みたいと思います。はい、ヘブル人への手紙の11章。
さて、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。昔の人たちはこの信仰のゆえに称賛された。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたのでないことを悟るのである。信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた。神が彼の供え物を良しとされたからである。彼は死んだが信仰によって今もなお語っている。
見えるものは見えないものの反映なんだと、
うん、
で真の現実っていうのは見えないところにある、
うん、
だからその真の現実、神様のご意思っていうのをどうやって汲み取れるかっていうと、うん、信じるということによってなんですよね。そこに私たちのフォーカスっていうのが定められていないと、それを汲み取ることができない。私たちが目にしている現象にだけ目を留めていくと、真にイエス様が一つ一つのことを通して語っている真の現実、私たちがそこから汲み取るようにと教えておられる真理、そこにフォーカスがいかない、
ね、
でもここにフォーカスをしていくとですね、神様が言っておられることはこういうことなんだってね、どんどん吸収していけますよね。そしてそれが、その信仰が育っていくわけです。ですからアベルにしろカインにしろ、最善の捧げ物っていうのは何なのか、神が何を望んでおられるのかっていうのはね、信仰によってしか知れないんですよね。もし目に見える物質界のことだけ考えていたらですね、この安物で捧げ物終わった、得したっていうね、この利得のこの世界っていうか、それで済ませたかもしれない。それはカインがそうしたんだろうと思うんですけども、アベルは神が何を望んでおられるのかということにしっかりと鉢を張っていたので、神が喜ばれる生贄を捧げたわけですよね。ですから人がどう思うかとか、人を騙すことができるからとか、ね、人が何も言わないからではなくて、神が本当に喜ぶことは何なのかというところにフォーカスがあって、アベルの心からの捧げ物というのは神に喜ばれるということになったわけですよね。しかしカインはそこにフォーカスがいってなかったと思います。自分の手の技、自分が作ったもの、自分が今やっていること、そして自分の都合、自分の状況、ね、これにおそらくフォーカスがいていて、彼は勤勉だったと思いますけど、ね、畑を耕すものだったわけですよね。ですから私の手の技を捧げて何が悪いのかという理論だったかもしれません。しかし神の思いは何なのかと、ね、そこにフォーカスしているべきなんですね。
思うんですけど、アベルは神の声をその時、その子羊を捧げなさいっていう、その声を、直接の導きを神様から聞いたということなんですかね。
創世記の4章を開いてみましょう、
はい、
2節からですね、
はい、彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、
カインは土を耕すものとなる。日が経ってカインは地の産物を持ってきて主に供え物をものとした。アベルもまたその群れのウイゴと肥えたものとを持ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。しかしカインとその供え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。そこで主はカインに言われた。なぜあなたは憤るのですか。なぜ顔を伏せるのですか。正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう、もし正しいことをしていないのでしたら罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを治めなければなりません。
ここで正しいことをしているのだったら、ね、顔を上げたらよいでしょう。
自分で正しいことをしてないっていうのが、カインは知ってた。
神様のこの、言葉からすると、
そういう感じだよね。
そういうことになりますね。はい、
なんだろう、神様が、捧げ物を捧げなさいっておっしゃるとき、やっぱり、例えばレビ記とかにはね、こと細かくどういったものを捧げなさいって、書かれてあるので、それはとっても分かりやすいですよね。でもここの場合は何も書かれてないから、神が何を求めておられるのかっていうのが、今の私たちには分かりづらい。でもこの当時のアベルとカインにとったら、もっと主との関係は今の私たちとは違ってたかもしれないので、もっと分かったのかもしれない。
そうね。神様が言っていることからだけしても、カインは自分が正しいことをしてないって神様は言ってますよね。これね、正しいことをしたら顔を上げたらいいだろうって。で、なぜ顔を伏せているのかって言ってるから、神様の判断では正しいことをしないから顔を伏せてるんでしょって、ね、何不平不満持ってるのって、私が望んだものをあなたはしなかったということはあなたは分かってるよねって、多分やっぱりね、でも私にはどうすればよかったんだっていうようなね、不平不満があったからそれを受け入れられなかったことで憤慨していたということが想像できますけど、でもアベルはウイゴの良いものを捧げたってありますから、そこにも彼は顔を伏せてただけではないですね。ですから神が望んだものをやっているから、そこにやましいことはないという、自分の、心の中でやましいと思わないなら幸いだってありますよね。ですから神様は余裕を持ってこう人々にこう接してくださっているというか、各自の自由選択に余裕を与えてくれているっていう、やましくなければいいんですよ。これなぜなら自分の愛の表現というのはね、これが自分のベスト、神様はこれ望んでるんだから、じゃあ具体的にそれをどう表現するかというね、それを神様は猶予を与えてくださってますよね。でもその律法っていうのが私たちを育てる養育係ってありますよね。他のところでガラテヤ書とかで説明してますが、私たちの良かれっていうのがそうじゃないんだよという、自分の独りよがりの捧げ物っていうのが神様は喜んでいない、本当はこういうことでしょうということで両親に訴える、そして私たちも両親が自分たちにこう語りかける、神を喜ばせることっていうのはこういうことだなっていうのを悟って、それを自らするということを励ましたいんですよね。ただイスラエルの民はエジプトであらゆる異教の習慣を身につけてしまったので、それを削ぎ落とすというか ね、本当は生きた良心に従って神の御霊の語りかけに反応するとか、そういうことがちょっと麻痺して、いいものではないもの、 真の神ではないものを崇拝することが身についてしまったんです、うん、そう習慣でね。でもそうではないんだということを教えるためにその過程っていうのがあったと思うんですよね。もうここでは主が明らかにカインにも示しておられた、多分良心であるかもしれないし、御霊の声も聞こえてたのかもしれない、はっきりと、あるいはアダムが教えたかもしれない。でもそれに対して自分は正しいことをやっていないというやましいことがカインはあった、ね、神様がそう言っているのでそうなんだろうと分かりますね。
でそのすごく息通りじゃないですか、息通り、
ね、
その態度からして、うん、やっぱりまずいですよね、
う
ん、
そうですよね。
神があの、うん、捧げ物を受け入れてくださった、うん、受け入れてくださらなかったっていうのは理由があるはずだから、
う
ん、じゃ あ, あの心を探って私はどこが間違ってたのかっていうんだったら、うんうん、神は許してくださるけれども、うん、カインの態度は神に対して憤ったわけですからね、随分まずいことをしたなって思います。
そこが本当に罪の反応っていうか、うん、自分が間違っているんだけれど、うん、そしてそこから悔い改める人なんだけれど、うん、かえって心を堅くなにして憤慨してしまうっていうのは、
うん、
罪人の反応ですよね、
うん、
でもそういう、だからそうだからもう仕方がない、このこういう類の人たちはではなくて、うん、神様はあなたは罪がねあなたの心の門口で待ち構えている、うん、それを納めないといけませんっていうでしょ、
うん、
で前もって警告してくれてるんですよね、
うん、
それじゃ危ない状態だよって、うん、最初の殺人をにそそのかす、
うん、
でこの罪が待ち伏せているというね、うん、これなんか擬人的っていうかね、うん、こう伺って罪を犯させようとして、
うん、
さらに悪い罪ね、
うん、
もうすでに彼は正しいことしてなかったんだけど、うん、さらに悪いことをさせようとして伺っているというね、これを収めなければならない、これに対して戦わなくちゃいけない、これに場所を譲ったらいけないというね、つまり肉に肉的な思いですよね、
うん、
自分はこれだけやったってね、捧げ物だったらこれを受けてください、私は1年かかってねこれを作ったんだから、
うん、
どうして他のものでなくちゃいけないのかというね、自己主張がいっぱいだと思うんですけども、そういう思いに罪っていう、まあ、ここで書いているそういう例っていうかね、存在がそれを狙っているわけです、伺っているわけです。あなたは心を見張って敵にあなたを支配するようにさせてはいけない、かえってこれを収めなければならない、いやいやこれはね間違った考えだ、私にそういう憤慨をさせ続ける思いに対してこれは全く正しいことではない、間違っていたのは私だというふうに断言して立ち上がらなくちゃいけないということですよね。それを納めなさいというのはそれを進めているわけです、言っているわけです。でも神様のそうした警告ではなくて、警告に聞き従うのではなくて、その待ち伏せしていたその罪に負けてしまうわけです、誘惑されてしまう、そそのかしに乗ってしまって、
うん、
アベルを殺してしまうっていうね、野原に行こうって言って、ね、誘い出してすごい狡猾ですよね、そこで殺しちゃうわけでしょ。これは悪魔的なね力が働いてますよね、
うん、だから人間はちょっとした隙があると、うん、神の霊に対して反抗してしまうと、
そうです
ね、悪魔のささやきの方にチャンネルが開いてしまって、
うん、
そしてその指示に従ってしまうっていう、怖いですね、本当に自分の心をどれだけ見守ってないといけないのかって。
そうですね、
このカインがその誘惑に負けてしまって、殺人という恐ろしい罪を犯すわけですけど、うん、カインは、その弟を殺したっていう
ことを隠し通すことはできないってことを知ってたはずじゃないですか、うん、だって神が見てるんだから、
うんうんうん、
それなのにやってしまうほどに心が
霊的に固くなになっちゃったんだね。
固くなで、うん、そうあの普通に考えたら、
うん、しない
ようなことをして
しちゃったってね。
ねえ、
うん、
ですから創世記の第4章を見ると、
うんうん、
4章の3節、う
ん、
あ2節の後半からね、アベルは羊を飼うものとなり、カインは地を耕すものとなったってありますね、
うん
うん、日が経ってカインは地の産物を持ってきて主に供え物としたってあります。だからずっと彼は土を耕して地の産物ができるまで毎日働いていたっていうか、うんまあ、毎日でないかもしれないけれど、うん、とにかく耕すものとして働いていたわけですよね、うん、なぜならエデンの園から出てからは、うん、あなたは額に汗して働いてその実を得るってありますから、だから簡単ではなかったですよね、うん、そういう重労働をしていたわけです。重労働を毎日か、まあ、頻繁にやっていてついに実りができた、ね、ハードワークだった、ハードワークをしていた、うん、でもそのアベルに対して苦い思いがあったかもしれない、
うんうん、そうですよね、機械の方が楽に見えてるのかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、特にね、
うん、
そして比べて、
うん、
そして自分がハードワークして得たその作物は受け入れられない、
うん、
捧げ物は受け入れられなくて、うん、楽していたように見える、
うん、
そのアベルの捧げ物が受け入れられたっていうね、うん、これに対して普段の彼の心っていうかね、
うん、
それが反映してしまったっていうか、
ね、
うん、なんかこう思い描く映像っていうか、その不平たらたらね、ハードワークをやっているカインと死を賛美しながらね、あの羊を世話しているアベルの様子っていうか、そういうのがここから思い浮かべられます。
どちらに対しても、
うん、
その結局カインが、
うん、
カインがその人類最初の大きな罪を犯すことになることに対して、
うんうん、
神様はそれに対してね、ただ自由意志を与えた非動物がどんな行動をするか見てみようというだけではなくてね、それをしちゃいけないよってね、まあ、それはアダムとイブの場合もそうですけれども、
うんうんうん、
あなたの心の状態がどういうふうな誘惑にあって何に導くかということを分かっていて、それを警告してくださってるね。だからカインの心悪かったから、そういうやつは捨ておけっていうね、後で大きな裁きになって遠くに追放されるだけの存在とかね、そういうことではなくて、神様はやっぱり呼びかけますよね。そして警告を与えて、そうしちゃいけないよって、あなたの心の状態、
うん、
心言ってますよね。あなたが正しいことをしていたら、うん、なんで顔を伏せるのって、ね、正しいことをしてないんだったら気をつけなさいっていうね、
うん、
あのやはり神様の私たちに対するその思いのフォーカスっていうのは、
うん、
心がどういう状態にあるかということをすごく気にかけてくださってますよね、
うんうん、
そうでないと私たちはその心の祝福っていうのを持てないし、
うん、
その心の状態が今度、つまり私たちが今取り上げている信仰っていうか、神様の言っていること、見えないんだけれども神様の意思ということに対してフォーカスする、
うん、
そして見えないことに対する神様の御声にだけれども、見えないことなんだけれども、そこにフォーカスして真理に対して忠実であろうとすることを神は祝福できるし、あなたも幸せになれるということが基本なんね。でもそれをから目をそらして、私たちの思いのフォーカスが他のものに行ってしまって、 肉の思いですよね、うん、感情的な、うん、あの憤慨、そうしたものにとらわれてしまうと、うん、罪を犯すことになって、あなたの結末良くないよ、
うん
ね、それを気遣っているわけです、うん、神から離れて幸せではありえない。主は、あ、まあ、これまた4章4節ですけどね、うん、アベルもまたその群れの初子と超えたものとを持ってきた、
うん、
主はアベルとその備え物とを顧みられたってあるでしょ、うんうんうん、私たちのこう信仰によって捧げるもの、
うん、
あるいは別にこれ必ずしも物とかね、そういうものに限らずですね、神様がこれをしなさいと言ったことに対して信仰によってですよね、心の状態だと思うんです、神様を見ているのはね、それに対して良心を持って自分の神への愛の捧げ物っていうことをするとき、神はそれを顧みられる、神は見ておられる、神はそれに報いてくださるというね、これは今でも同じで、この過去の話をですね、信仰の書であるヘブル人への手紙ね、11章にこれまた取り上げてるわけですよね、うん、このアベルのその捧げ物っていうのは優れた捧げ物ってね、うん、これは今もなお語っているって言いますね。アベルの捧げたウイゴって羊のウイゴですね、
うん、
これはイエス・キリストを象徴してますよね、
うん、もう
罪の贖いがあって受け入れられるという、うん、これは全人類皆罪人で、うん、アダムから入って罪の性質というのをね、うん、これを贖っていただくためには自分たちの肉の働き、ちょうどカインがこれ私のやった技だから、うん、これだけ犠牲を払ってね、
うん、
あのやったんだからこれでいいだろうという、
うん、
そういう独りよがりではなくてね、贖ってもらわなければいけない、
うん、
罪、私たちの贖いでは十分ではない、ね、
ういうね、
神様ご自身が備えてくださる罪の贖いとなられる子羊、うん、イエス様ですね、
うん、
十字架の上で命を犠牲にしてくださったことのゆえに私たちの罪が許されるというね、これを象徴してますよね、
うん、
まあ、こういう過去の起こったことがここに記されているのは神様のご計画がこういうものであるよということを私たちに悟らせるためでもあるでしょ、うん、アダムが罪を犯してからね、カイン、アベルが生まれて、またいろんな何千年ものね、こうそれ以来の歴史がある中で、もうそれ全部書き出すなんてできないですよね、
うん、
でもこの神の書の中にこの一つの出来事、非常に重要なものとしてフォーカスを当ててこれを取り上げて、うん、そしてこれが新約聖書ね、まあその前のモーセの律法の中で贖いとしてね、子羊を捧げるということが大切なこととして書かれていて、
うん、
そして預言書ではいろいろな預言が書かれてますよね、贖いの技、イザヤ53章、重要なところあります、
うん、
そしてイエス様ご自身が福音書で贖われて、そして今ヘブル書でこういうふうにして解説してくれているっていうね、歴史的なそうしたポイントを拾い上げてそこにしっかりと書き込んでくれているっていうのは、神様のご計画がこの聖書全体を通してどういうものになるのかということを人類に教えてくださってるわけですよね、うん、そこに神様がうまく私たちが理解できるように、そしてこの今信仰について、
うん、
アベルとカインの例を取り上げて説明してくれてるわけですよね、うん、人の良かれと思うものではなくて、うん、信仰によって神様のご意志っていうのを捉える、
うん
ね、それが必要だ、
うん、
だから目に見えるもの、私の感情、私の気持ち、私の状況、見てくださいって言ってね、だから神はあなたはこれを受け入れなければならないではないんですよね。その全てを超えて、そうかもしれないけど、神様のご意志は何ですか、これただ一つ
罪深い、神様から離れちゃうとどうしてもそうなっちゃう、うんうん、自分になっちゃうよね、うん、
そして特に高い教養があってね、
そうだよね、
みんなが羨ましいと思うようなね、あの大学を卒業してね、素晴らしいエリートになった人たちっていうのは、その誘惑はすごいすごくて、多くの人がそれに陥ってしまって、自分が一番だと思って。
カインさんは農業でしたけど、農業をやってると、あ、私も本当に小規模ですけど、ほとんどは娘がしてくれてるんで、私やってるなんて言えないんですけど、でも私もお手伝いしたりして時に、結構農業って大変なこと多いんですよ、
うん、
骨折れるっていうかね、うん、だからカインのこれ読んだ時に、あ、なるほどなっていうだからどんなに農業やってても神様から離れてしまったら本当にその喜びとか失ってしまうし、もうただ大変だっていうことしか考えれない、頭の中で。だから本当に神様につながっていることが一番大切だなって思いました。なんか作物をね、これだけいっぱい取るんだっていうよりも、神様につながっていながらいることこそがね、全てに反映されるな。
育ててくださるのは
神様です
からね。私たちが植えて、また別の人が水をあげて、
神様だから
育ててくれなければ、
そう、自分たちは本当お手伝いなんですよ、実はね、神様の
畑を耕しちゃいけないということではなくて、ね、仕事ができるということも感謝で、ね、神様が与えてくださった土に触れて、命の奇跡も見せていただく、そしてそういう中でやっぱり神様が助けてくれるからこれだけの実に至ったなっていうね、全てのことでますます主に感謝して、自分の罪深さ、自分の至らないのにもかかわらず、主の許しに預かって今年も本当にこんなに恵みに預からせていただけたなという、主に対する感謝がますます増し加わるような、そうした態度でいたいですよね。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。アーメン。あなたの御言葉の中には本当にたくさんの宝が詰まっています。そしてこれは作り話でもなく、人の作り上げた通りでもなく、あなたご自身が歴史的な出来事の中で私たちに教えようとしている重要な事柄であるために、何千年もの中の諸々の出来事の中から取り上げた一つの宝石です。主を感謝します。これを記されるためにモーセや預言者を霊感して記録させ、また私たちがこれから真理の種を吸収できるように御霊ご自身が教えてくださらないといけませんが、今日もそうしてくださったと信じます。私たちの祈りに応えてくださりありがとうございます。引き続き私たちが良い地として、種が私たちの心の中で育まれ育ちますように感謝します。今日残りの時間導いてください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。